はい。不健康な毎日に戻りつつあるサウンドプロデューサー世界の道友と、
心と体も健康一番、フィジカルトレーナー足立光でお送りします。
はい、この番組は健康をテーマに音楽やプロレス、アイドル業界情報などかなりゆるく語りまくる20分ですので、どうぞお付き合いください。
よろしくです。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、ということで先生、春なのにウイルスの話題がなかなか落ち着かずで、なんか花瓶とかも、ね、はい、
前回その話して、もう今頃落ち着いてるのかなと思いきや、
はい、
なんかますます加速して。
そうですね。
いやー、もう花見とかもね、なかなかもうできたもんじゃないですからね、
はい、
禁止してるとこもありますしね、
はい、だからもう本当に人集まるイベントがなかなか、ね、それこそ先生、あのオリンピックとかも、もう
延期にびっくりしましたよ。
はい、
いや、なんか堅くなに延期しないぐらいのことを言ってた人たちがね、やっぱりみんな承認して1年先送りみたいなのが発表されたばっかりなんで、
はい、いや、もう選手も行きたくないですもんね、言うてもこの状況
で。いや、結局今日本は、まあ、発症したの早いんですけど、
はい、
まあ、なんていうんですかね、その発病した人と総数とかが、
はい、
世界でも今15番目ぐらいになっちゃって、はい、ヨーロッパがすごいですよね。
ヨーロッパがここに来て結構増えてますよね、
はい、だから多分その日本は収まったとしても、はい、他の国が選考会できないとか選手派遣できないとかになってるんじゃないですかね、は
い、っていうことですよね。
だね、そんな中で、
はい、
あの格闘技イベントがね、
はい、
あの埼玉スーパーアリーナでやって、
はい、
なんかすごい話題になったんですよ。でどういうふうに、なんていうんですか、あのこの中でビッグイベントやったらどう言われるかなと思ったんですけど、
はいはい、
やっぱりこの批判が ね、
まあ、そうですね、
多かったっす ね、
そうですね。
まあ、なんか本当はもうちょっとやってほしいんですけど ね、 ね、
なんか結局線引きが完全に曖昧なまま、とにかくやるなまって言われちゃうと、やっぱり僕はやっぱりあの、うん、こういう興行のお仕事にも関わってる立場なんで、
そう
おいそれと正直やっぱりその政府の意見だけに同意できないっていう部分はあったりはするんで、言ってること分かるんですけど、もちろん、
まあ、分かりますよね、
はい、
ただ自治体の判断に任せるっていうのを判断したらなんかまた叩かれるみたいなのもありますからね。
そうなんですよね。どう転んでもなんか
今なんか言われちゃいますよね。
いや、難しい。だから本当イベントをやってる方々は本当に難しい状況だと思うんですよね。
まあ、せめて我々は明るく
行きましょう。
振る舞いたいということで。
はい。今回もサプリメントタイム行ってみたいと思います。明るく。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで今日はトピックがありすぎるのでゲストなしでございますよ先生。はい、まずはまあ長引くそのウイルス問題ですね。
そうですね、もうさっきもずっとその話になっちゃいましたけど、
はい、
暗い話題が多いですけど、
はい
はい、でも本当にね、あのオリンピック延期はちょっとびっくりしましたね、
はい、
いや僕の知り合いも何人かオリンピック関連してる人間がいるんで、
はい、
まずね仕事が飛ぶっていうのもあるんですけど、
はい、
なんかね、あの選手なんかどうなんだろうっていう。
そうですね、
例えばね今日もなんかニュースでいろいろやってましたけど、
はい、
レスリングなんかのね、はい、そのすごく揉めてて伊調選手とかなんかいろいろ選考会でポイントの問題で揉めてたりとか、
はいはいはいはい、
バドミントンとかギリギリの人が行ったり行かなかったり、まあ、卓球あのピンポンもそうですけどね、 やり直しすんのかとか、
はいはい、
なんかねギリギリの年齢で言ってる人って、
はい、
今年ギリギリ体力保ったけど来年どうなるかわからないって人いるじゃないですか。
あ、やっぱシビアですもんね。いや本当ですよ、スポーツって、
はいはい、だからそういう人コンディションどうなるのかなとか、
はい、
逆にまあ、バドミントンの桃田選手なんでね、
はい、
不慮の事故で体調崩して練習ができない、
はい、そうですね、ニュースにもなってましたもんね、はい、事故のやつが。
そういう方はもしかして逆にいいのかもしれないっていう、
ね、なるほど、
両方の局面から考えられると思うんですけどね。
やっぱりそのピークっていうか、選手としてのピークって人によって競技によってって結構変わったりするんですか？
違いますよね、やっぱり違いますよね。あの瞬発競技にその瞬発力に頼りすぎる競技っていうのはやっぱりちょっとあのピークが早く来ちゃいますよね。
やっぱり陸上の短距離とかになればなるほ
う
みたいな。
そうですね、あとまあ、繊細な、
はい、
例えば本当重心の傾きがちょっと変わったらもう無理だみたいな。
それどういうスポーツですか？
まあ、あのフィギュアスケートとか。
ああ、なるほどなるほど。
あとあの意外とその短距離よりも、
はい、
あの走り幅跳びとか高跳びとか。
ああ、なるほどな。
もうほんの数センチのその踏み切りのタイミング合わないともういい記録出ないっていう。
はいはいはい。
まあ陸上なんかね、投擲とかも全部そうですけど、ちょっとしたタイミングとかで変わっちゃったりすることがあったりするんで。
はいはいはいはい。
まあ、あとあれですよね、本当にちょっとあの空手の関係者で僕の教えた子もいるんですけども、
はい、
やっぱりこう年齢いけばいくほど、
はい、
まあ、視力が落ちちゃったり反射神経が鈍っちゃうんで、
うーん、
まあ、ピークは本当もう20中盤から30手前ぐらいなんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
ピークはですね、はい、まあ、本当のピークは多分20前半中盤ぐらいだと思うんですけど、うん、練習とかによってそのまあなんとかピークを20中盤後半ぐらいまで引き伸ばしたとしても、なんか来年どうなるか分かんないっていう、まあ、そういう選手はね、出てくるような気がしますね。
なるほどな。いや、それ結構オリンピック業界は選手界隈はそれはそれで大変ですね。そうやって聞くと、
なんかその選考会やるのかやんないのかとか、その選手で行くのか行かないのかとか、なんか揉めてきますよ。
そうですね。
だってピークってそのなんていうんですかね、一番いい時期をコンディショニング作るってすごく難しくて、
ああそうなんですね、やっぱり
栄養食事、まあ睡眠とか、
はい、
体のコンディション体重とか全部合わせて、
はい、
その競技の当日に持ってくるのがまあ難しいところなんですよね。
まあそうですよね。皆さんやっぱりそういうところに気を使ってるからこそのあの、
いやいや本当ですよ、なんだ
ろう、スポンサーがつくというかプロというか、
まあね、
ってことです
ね。アマとは言われてますけども、はいはいはい、プロみたいなもんですからね。
そうです、一応陸上じゃない、ごめんなさい、オリンピックの選手って基本はアマチュアってことになるんですか？
アマチュアって言ってますけど、
はい、
まあ一応今その賞金が出るようになっちゃったんですよね、あの陸上でも、
はい、
日本の陸上でも賞金制になったし、
あ、そうなん
ですね、海外 の, あの陸上短距離とかああいうのもランキング制になって賞金が出るようになったんですよ、うん、でスポンサーがついてても本当にその競技選手として生活できるような環境になりつつあるので、
うん、
まあ、もちろんね、あの人気のちょっとこうあんまり得られないスポーツっていうのはスポンサーも集まらないし、
うんうんうん、
バイトしながらとか仕事しながらしてらっしゃる方もたくさんいるんですけども、
はいはいはい、
やっぱりこの注目を集めるようなスポーツは半分もプロって言っても差し支えないような、
結構それこそスポンサーがついてたりっていうともうほぼプロってことです
ね。いや、もう本当そうですね。まあ僕の知ってる選手でもやっぱりこんな何ですか、グッズの靴、
はい、
例えば陸上で短距離だと、まあプーマさんとかアシックスさんとかナイキさんとか、はい、いろんなところが月そのいくらか決まった定額、
はい、
サラリーマンと同じぐらいの金額出しつつ商品開発やって、その靴を履いてその選考会出たりして活躍してもらうっていう、まあ、そういう契約とかありますからね、
はいはいはい、欧米だともうあれですか、間に挟む人がいて、結構その辺のお金の話とかしっかりやるんで、
エージェントが、スポーツエージェントとかエージェント契約っていうのしっかりしてるんで、日本にもあるんですよ。
はいはいはいはい、
あるんですけど、
はい、
まだそんなにマーケットが大きくないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱり世界
というか、そうですね、
アメリカですかね。
アメリカだと例えば、まあ、ウサイン・ボルト選手なんて分かりやすく言うとアメリカじゃなくて、その ジャマイカ共和国ですけども、まあ
アメリカのエージェントの方とかそういう
方
です
かね。まあ、入っててそのスポンサー契約 CM 契約出てるんで、はい、まあ、その時点でもアマチュアじゃないんですけどね、うん、まあ、ほとんどプロっていうかプロよりも稼いでますからね。
まあ、オリンピックって線引きあるんですか？プロ選手は出ちゃダメとかないですよね。
いや、言う
て
もありますよ。
あれ、そうなんですか？
ありますんで、例えばサッカーもそうなんですよね。
はい、あの NBA のドリームチームとかの時っていうのはどうな
んですか？あれも確かね、何人までとか、確か年齢となんか参加人数に制限があったような気がする
んですよ、ね。あ、そうなんですね。
サッカーも、オーバーエイジが何人とか確か決まってて、
はいはいはいはい、
で全部プロでやるっていうことじゃないんですよね。それやっちゃうと、うん、ワールドカップと変わりなくなっちゃうんで、
はいはい、
そこは線引きしてますよね。
あ、そうなんですね。
アマチュアで何年未満のその人たちでとか、まあ、アマチュアとかそういうプロ契約してない人がほとんどでとか、なんかそういう契約ありますね。
あ、そうなんですね。
だから競技によって違うみたいですね。例えばボクシングなんかプロは出てないです。プロ、アマチュアからプロに行く人いるんですけど、プロになってからアマチュア出る人いないんで、今のところボクシングなんかはないですよね。
なるほどな。でもまあ今後ないことはないって話ですね。結局
そのスポーツ競技の団体に左右されるんじゃないですか。
は
い、
あ、なるほどなるほど。そっかそっか。
だ、最近解禁されたのがテニスとか。
はいはいはい、はい。
だから錦織選手がこうプロですけど日本代表で出たりとか。
はいはいはいはい。
っていう形になるんですよね。
なるほどな。完全にそれ大人の事情の
やつですね。大人の事情ですね。だからその直美選手、
はい、
大坂直美選手が、
はい、
日本選手の国籍取るかアメリカ選手の国籍取るかで金メダルどっち取る、
はい、
転ぶかがすごい話題になっちゃうんで、それがすごいこうフィーチャーされたというか、で結局日本国籍になったって言ってちょっとニュースになりましたよね。
なるほどなるほど。
日本代表で出るっていうことで。
なるほどなるほど。だそれぐらいなんか何事も話題になる人になるとやっぱ業界もちょっとスタンスが変わると
か、まあ変わりますよね。はい、
なるほどな。
まあね、
はい、
それぐらい影響があってね、なんかね、
はい、
最近の発表で僕見たんですけど、
はい、
もう本当にね、日本とかお隣のね国がガンガン世界ヨーロッパから叩かれてて、
はい、
今もう逆転しちゃってですね、イタリアがもう
結構もう1週間ぐらいので変わりましたよね。
変わりましたね。もう今イタリアが6万人超えて、もうアメリカ、はい、次がアメリカ、スペイン、ドイツとかですね、
はい、
でついでにそのイランとかがすごいです。イランとかフランスがすごいですね、
はい、
で多い多いって言われた韓国がもうその次で、
はい、
今スイス、イギリス、オランダがもうすごいですもんね、はい、ヨーロッパ全体的にも広がってますね。
ですよね、
うん、
もう順番に外側に広がってるというか、中国を中心に。いや
本当です。もう初めなんか日本人とその中国の人はね、欧米に行ったらもうなんかバッシングされるとか、
はい、
なんかいろいろ言われたんですけど、今もうね、はい、逆になっちゃいましたからね。
そうですね、
はい、いや僕ね本当思うんですよ、その欧米の人たちって普段からこのコンタクトっていうかね、
はい、
接触が多いじゃないですか。スキンタッチが多いっていうか、はい、ハイタッチしたりハグしたり、はい、キスしたりっていうね、
はい、
まあ、そういう濃厚接触が非常に多いっていうのと、あとやっぱ向こうマスクしないですもんね、本当に、
はい、あとなんか先生結構ヨーロッパの方って、
はい、
手洗いとかそういう衛生観念も結構雑だっていう話を聞いたんですよね。
いや本当に雑ですよ。まあ、その僕もちょっと何カ国か行って思ったんですけど、
はい、
意外とやっぱりこう手洗わない人が多いとか、
はい、
あとお風呂に入んない人が多いですよね、
はいはいはいはい。
まあ、正確に言うと日本人みたいにきっちり石鹸とかつけて洗う人が少ないですよね、
はいはい。もう水流すだけ
で、水流すだけ、シャワーって言ったら、シャワー浴びるって言ったら本当に浴びてるだけですからね、はいはいはい、雨浴びてるみたいな感じですよ、シャーっつって、はい、早っていうね。
あと面白い話だったのは、固形石鹸をそのまま体にすりつけるっていうスポンジ代わりにみたいな感じ
で、そうそうそうそう、いやもう本当その通りですよ。脇とか喉にジャーっとやって、
はい、
ちょっと塩いなところにやって、はい、あと流すだけですよ、
はいはいはい。
だから僕なんかね、ほらほらって知らないと思うけど、なんていうんですか、こうすごいヘチマタオルって知ってます？
知ってます。
あれの一番ハードなやつで、ちっちゃい時から洗ってるんですよ。
痛いやつですよ、ね、
痛いんですよ、あれじゃないともう洗った気しないんですよ。 皮が剥けた気しないんですよ。もう赤くなるまでガンガン、もう擦らないと、擦って赤出ないと、
はい、
もう全然ダメなんで、もうあれですよね。確実にもうそれじゃないと洗った気しないんで、
はいはい、
そんな、なんていうんですか、こう、水とか石鹸だけってもう考えられないですよね。
はい、でも確かになんか先生がこうやって、あのピンピンされてるってことは、そのヘチマタオルはすごいデメリットなさそうな感じですよ。
いや、なんか、ね、
痛いっていうだけぐらいで、
ちっちゃい時なんかあれですよ、うちのお袋に、
はい、
あのたわしで体洗わされてたんですよ。
マジですか。
本当に亀の子たわしですよ、亀の子たわし。健康にいいからって言って、えって言いながら小学生の時自分でこう洗ってたんですよ、
はい、
でもおかげさまで、
今の先生が先生が聞いたらびっくりするやつじゃないですか。
はい、でもおかげさまで皮膚は強いんですよ、
ね、皮膚強くなるんですね。
いや、まあ遺伝かもしれないですけどでもね、おかげさまでちょっとね、その成果どうかは知らないですけどね、はい
はい、
だからまあ本当にその、はい、手洗う文化とかね、
はい、
あとあの向こうだとマスクするの、
はい、
病人だから来るなって言われちゃうからマスクをしないっていう文化の違いとかね、
はいはい、
いろいろあると思いますけど、日本だからこそあまり広がんなかったんだなっていうのはもう感じますよね。
そうですね、まあ、本当にもうこれ以上広がらないことを祈るしかないっていうところがありつつ、
はい、そうですよ、
でもあと日本で言うと、それこそうちとかも結構そういうのを気使うとか潔癖みたいな感じで、もういわゆる何て言うんですか、空気をきれいにするって商品具体的には言わないですけど、やつとかあるじゃないですか、はいはい、置いとくだけで、はいはい、殺菌されるみたいなとか、はいはい、ああいうのってどうなんですかね。
あれはね、そのやっぱりエビデンスが、
はい、
まあ、不十分らしくて、
はい、
例えば空、ドアを開けただけで気流が変わるとか、
はいはい、
なんかその大気中にその全部滅菌するのは不可能だっていうちゃんとしたそのデータがないらしいので、
はい、ああそうなんですね、
まあ不十分だとは言われてますよね。
なるほど、はい、
だから本当に飛散させないためにも、
はい、
マスク必要ないっていう人いますけども、
はい、
やっぱマスクってその飛散を防ぐ効果があって、まあ、それでも防げなくても、はい、人の口の中とか体内に入るためには、で感染するためにはウイルスのある程度の量が必要なんで、
はい、
マスクをしたりしてると飛散する量が確実に減らせるんで、
はいはい、
リスクは軽減できるんですよね、
はい、
100% はもちろん無理ですけども、
はい、
あと喉をマスクして潤せることで、
はい、
まあ、喉頭咽頭のね、
はい、
その繊毛っていうのがちゃんと働いて、
はい、
トラップ機能が働いてくれるんで、ウイルスとかをこう止めてくれるっていう働きをするんですよね、
はい、いわゆるもう2点ってことですよね。人に迷惑かけないっていう点と自分の喉を保護する以上ってことですよね、は
い、だから喉飴とかね、ガムも意外といいんですよ。
あ、喉を潤すっていうことですよね。そうですよ、
はい、
先生、なんかいろいろ世の中になんかいろんな成分が入った喉飴、これで殺菌されてとかっていろいろなんか高いの売ってたりするのとかどうなんですか。
いや、結局、はい、何がウイルスに効くっていうのは全く証明されてるわけではないので、その飴を食べたら、
はい、
多少効果があったっていうのはおそらくその、まあ、喉が潤ってるっていうことになると思うんで、
はいはい
はいはい、成分とかよりも、
はいはい、
やっぱり喉を、
まあ、大事はそこがめちゃめちゃ潤いが効いてるっていうところがあるんですね。
そういうことですね。それが一番重要だと思いますね。
プラスアルファでその成分が効いてる可能性があるみたいなところってことですかね。
成分はね、正直ちょっと分かんないです。もし効く成分があれば、
はい、
多分ニュースに、今頃ニュースになってると思いますけどね。
なるほどな、そういうことか、
は
い、
まあ基本はやっぱり手を消毒してうがいマスクをするってことですよね、
まあ、そういうことですよね、
はい、
日本人なら当たり前にやってることをやり続けてれば大丈夫ってことですね。
そうですよ、本当に、
本当は、はい、あとはもう体をしっかり健康にしとくってことで、
はい、今日はハグなし。
一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
本当ね、安倍がねっつって はい、ということで先生、
はい、
今日は2人でサプリでしたけど、先生、報告することもなかなか今の現状じゃないから、なんか楽しいこと。
そうですね、まあなんかあれですね、まあうちも本当にね、そのちょっとあのね、
はい、
影響が出てきてはいるんですけども、
はい、
まあ、なんとか乗り越えたいなっていう感じになっちゃいますけど、なんかこれが収束したらなんかやりたい、イベントとかやりたいなと思ってますけどね。
そうですね、もう楽しいことをやるために今ちょっとじっと耐え忍ぶために、やっぱりこの業界みんなでちょっと寄り合って頑張ってかなきゃなみたいな。
道ともフライデーナイトやりましょうよ。
やりましょう、本当に。
もしかして配信っていうのどうですか。
あ、全然ありだと思いますよ。
もしかして道ともフライデーナイト配信版とかね、ショールームでやるのもありかもしれないですよ。
全然ありだと思います。
はい、やりたいな、本当に。
ちょっともう本当に。
うちでやりましょう、うちで。
あ、やります
、はい、うちスタジオにしてやりましょう
よ。あ、ぜひやりましょう、ね。ゲストも呼んでやりたいです。
はい、やりたいですね。
はい。いや、そんなこんなで、僕はまあ、相変わらず粛々と引きこもって曲を作ってる感じなんで。
感染がないってことですね。
はい、いやでも言うても、あの人の往来は とにかくレコーディングだなんだっつって往来はあったりするんで、あんまり変わらないっちゃ変わらないんですけど、ずっと作ってる時だけだったらあれなんですけど、
プレゼント持ってくる人いるかもしれないですけどね、
はい、
思わぬプレゼント。
そうです、なんで本当手洗いうがいと換気は本当に気ぃつけながら今特にやってますね。
あれ、三友さんのスタジオでやっぱりこう、
はい、
ジャンエンソさんとかアルコールは常備してるんですか。
うちアルコール置いてます。
うちもトイレには置いてます。
はい、なんでそれもなかなか手に入らない
みたいです
けど、
はい、
なんていうことがありながら、次回も頑張ってみんなやっていきましょう。また次回、ありがとうございました。